家族というものは神様が私たちに与えてくださった目に見える恵みの一つであると、そのように思います。この家族の中で私たちは生まれ、また育ち、成長していくわけですね。ですから私たちが幸いな生涯を送る上で、家族関係というのはとても大切であるわけです。この家族に問題があれば、私たちはなかなか幸せになるということができないわけです。聖書はこの家族の問題について決して目をつぶるということはしません。なぜなら私たちが抱えている問題をしっかりと見据え、そのような問題を抱えている私たちを救いへと導いてくれるのが聖書であるということです。最初に神の恵みとしての家族について少し見てみたいと思います。家族には基本的に夫婦と親子の二つがあると思います。創世記2章24節にこのようにあります。男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。つまり聖書は親子の前に夫婦があるということを告げているわけですね。このことは家族というものを考えるとき、とても大切なことであります。日本の文化では家族の基本に親子を考えることが多いと思います。よく親から子へ、子から孫へというふうにですね、そういったことを思うわけですけれども、家族を血縁関係でそのように考えてしまうわけです。しかし男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となるとありますように、息子も娘も父母を離れ、血縁の関係ではなく夫婦という神の御前における契約の関係を持つということによって、新たな家族を形成する、作り上げていくということを聖書は言っているわけですね。つまり家族の基本にはまず夫婦があるということです。しかしこれは親子の縁を切るということではないわけですね。親子はいつまでも親子であるわけですね。しかし親は子離れをしなければならない、子供も親離れをしなければならない、そのことを妨げる親子関係というのは極めて問題があるわけです。夫婦の関係は一人の男と一人の女が神の御前において一つになる、つまり神の御前における契約の関係をそのところに結ぶわけです。契約が血縁に優先すると言えるわけです。親子は初めから家族であると言える関係なんですね。それに対して夫婦は家族になるという関係であります。家族にはこの家族であるという関係と家族になるという関係があります。そして聖書は家族であるということよりも家族になるということを重要なこととして示しているわけですね。しかしもし私たちが家族であるというところに、そのところだけに目を向けていますと、甘えやまたエゴイズム、そういったものが出てくるわけですね。そこに家族になるということが優先されていくときに、そういった甘えやエゴイズムを乗り越えた麗しい 愛の交わりが形成されていくわけですね。例えばある家庭でお父さんが病気になります。看病をお母さんがします。とても麗しい関係ですね。でもそれが長引くとお母さんも病気になる、倒れる。すると子供たちがお母さんを助けるということになるわけですね。お父さんの看病もし、お母さんも見なければならない。問題はここから起きるわけですね。子供の誰が見るのか。長男だという人もいるでしょう。いや、男性よりやはり女性、長女の方がいいんじゃないかというふうになる。いや、長男や長女ではなくて同居している人が見ればいい。そのようにもなるかもしれない。家族であるというところだけでいくと、重荷を押し付け合うということになってしまうわけですね。しかしそこに家族になるという、そういった面がきちんと受け止められていると、長男だ、長女だ、また同居している子供ということではなくて、できる人ができるだけ面倒を見ていこう、看病していこうという思いが生まれてくるのではないでしょうか。またそれぞれ子供たちでお互いに分担をするということにもなります。そしてそこにはそれぞれ互いに重荷を担ってくれる人に対しての感謝の言葉が現れてくるわけですね。それが愛です。私たちは家族を持っています。それはいつでも家族になり続けていくという、そういう営みの中にあるものなのではないかと、そのように思います。マルコ3章21節、今日の少し前ですけれども、そこに身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来たとあるわけですね。イエス様はマリアとヨセフの息子であり長男です。またこのところに父ヨセフの名前が出てきません、まあ、これは早くに亡くなっていたと考えられているわけですけれども、ですから長男であるイエス様は父親に代わって一家を支えていたということが言えるわけです。そのイエスが家を出たわけですね。そして公の生涯に歩まれた。その時人々から、あの人は気が変になっていると言われた。そのことを聞いた身内の人たちがイエス様を取り押さえに来た、まあ、いわば彼を迎えに来たということですね。おそらくイエス様の身の安全を心配する肉親の愛から出た行動である、そのように思うわけです。しかし今日の31節のところを見ますと、イエスの母と兄弟たちが来て外に立ち、人をやってイエスを呼ばせたとあるわけですね。なぜイエス様の身内の人たちは外にいたのでしょうか。おそらくその身内の人たちはイエス様を、私の子イエス、私の兄弟イエスというふうには呼べても、私の主イエスとは呼べない、だから外にいたということです。つまりイエス様の家族は、まさにイエスは家族であるというところに立っていたということになるわけですね。この時イエス様は神の国を述べ伝えておられたわけです。そこに身内の人たちが人をやってイエスを呼ばせました。人は、ご覧なさい、母上と兄弟姉妹方が外であなたを探しておられますと知らせました。 するとイエス様は、私の母、私の兄弟とは誰かと答え、周りに座っている人々を見回して言われるわけですね。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ、私の兄弟、姉妹、また母なのだと言われました。皆さんはこのイエス様の言葉をどのように捉えられるでしょうか。この言葉を聞いてどう思われるでしょうか。洗礼を受けて間もない頃、私はこのところを読んでですね、イエス様って家族に冷たい人だなと思ったんですね。せっかくイエス様を心配して来ている家族に対して、なぜそんな風に冷たく言えるんだろうかと思いました。しかしイエス様がこのところで言おうとしておられることは、明らかに34節と35節の御言葉、見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ、私の兄弟、姉妹、また母なのだと言われたところですね。契約の関係が重要であることを言っておられるわけですね。このイエス様の言われた言葉は、私たちが自分自身の身をどこに置いて聞くのかということによって正反対に聞こえる言葉です。ですから、どこに自分の身を置いて聞くのかということがとても重要になってくるわけですね。この言葉を冷たいと受け止めた人、それはイエス様を家に連れ戻そうとしてきた身内のところに自分もそこに身を置いているということ、そしてこの言葉を聞いているわけですね。この時イエス様の家族は、イエス様のもとに集まっている人々の外にいたわけです。しかしイエス様はこの言葉を外に立っている人々に向かって言われたのではないわけですね。周囲、周りに座っている人々を見回して言われた言葉ですね。ですから、この言葉を聞くためには外にいてはダメだということ、イエス様の周りにいなければならない、主のもとにいるということが大切です。このイエス様の周囲にいた人はどのようにこの言葉を聞いたのか、もしかするとイエス様が私たちの家族になってくださるんだろうか、私がイエス様の家族になるんだろうか、そのように聞かれたのかもしれない。言い換えるならば、イエス様はここで血縁関係をもとに家族であるというところに立っているご自身の身内の人たちに対して、血縁関係を超えた交わりとしてイエス様への信仰に基づく新しい家族になるというあり方を示しておられるわけですね。もちろん私たちはイエス様と、また私たち同士も血縁の家族ではありません。しかしイエス様によって新しい家族になる道がこのところに備えられているんだということです。エフェソ2章19節に、キリストの教会を神の家族というふうに呼んでいるところがあるわけですね。神によって新しく家族とされたものの交わり、それが教会です。教会は建物ではない、神様によってイエス・キリストを信じる人が集まったところです。それはイエス様ご自身がここで自分のもとに集まってきた人々に向かって 私の母、私の兄弟と言われておられるからですね。宗法には教会員を何々兄、何々姉というふうにですね、兄弟姉妹というふうに書きます。それは教会が神の家族であるから。イエス様はここで家族であるというところから家族になるという道を備えられたことを示されたわけですね。ここに私たちがそれぞれ抱えている家族の問題に対してそれを乗り越えていく一つの方向性が示されているわけです。この新しい家族になるには神の御心を行う人こそ私の兄弟姉妹また母なのだということなんです。この神の御心を行う人、行うとは互いに愛し合い、使い合い、支え合うことではあります。でもそれができたからといってイエス様の家族になれるのかということではないわけですね。ここで私の母、私の兄弟と言われている人々はイエス様のもとに来た人々、その多くは自分や家族に病気を抱えている人々であったわけです。さまざまな悩みを持っている、決して理想的な家族ではなかったように思います。しかしイエス様は私の母、私の兄弟だとそのように言われたわけです。イエス様のところに来てイエス様を頼り信頼しイエス様と共に歩もうとしている人たち、それが神の御心を行う人であるということ。ただここで誤解しないでいただきたいんですけれども、イエス様は血縁の家族はどうでもいいよとは言っておられないわけですね。最初に申し上げましたように家族というのは神が私たちに与えてくださった目に見える恵みであるわけです。しかしこの神の恵みとしての家族はただ家族であるというだけでは罪に引きずり込まれてしまうということになってしまうわけですね。家族だからといって甘えてしまう、また自分の自我、それが出てくる、そういった罪に引きずられてしまうことになるわけですね。神様はそんな私たちの罪をあがなうために私たちの身代わりに御子イエス・キリストを十字架にかけられ、この方を信じる信仰によって私たちの罪は許されたわけですね。ですからこの御子イエス・キリストの十字架が私の罪のためであったと信じる信仰によって私たちはイエス様と家族になるということができるわけです。それは信仰によって成り立つ新しい家族がそこに形作られていくということです。そしてこの信仰によるイエス様との交わりが血縁関係に優先するんだということであるわけですね。ここに神の国における家族関係のあり方が示されているわけです。血縁関係は外面的な関係に過ぎないわけですけれども、霊的な関係は内面的な関係であり、やがて天において解消される血縁関係よりは主との永遠の関係、永遠的な関係が大切なんだということです。家族が本当に麗しいものになっていくかどうかは、私たちが本当に幸せになっていくかどうかということを決定づけると言えるわけですね。 それほどまでに家族の関係は私たちの人生においてとても重要な問題であります。聖書はこの問題に対して私たち一人一人がイエス・キリストにつながることによって互いに愛し合い、使い合い、支え合うことを学び、本当の家族になっていく道が開かれているということを教えているわけですね。私たちは理想的な家族を持っているわけではありません。さまざまな問題がそれぞれの家庭にはあるわけです。どの家族にも本当に誰にも相談できないような問題もあるかもしれない。しかもその問題は家族であるというところにだけ立っていたのでは決して乗り越えることができないわけですね。家族になっていくという自覚的な歩み、イエス様によって教えられ与えられた道を歩む中で形作られていく、それが家族になるということ。教会が神の家族と言われるのはまさに主イエス・キリストによって霊的な家族とされたからであり、ここで私たちがイエス様のこの御声を聞き、それに従う中で新しい家族になっていくということをしっかりと学ぶことができるわけです。そして新しい家族を結び合わせるものは血縁関係を超えたイエス様との信仰による交わりであるということ。まず神の御前において契約の関係である夫婦が共に主と共に歩む、イエス様との信仰による交わりの中で歩む時に家族になっていくという歩みができるわけです。ここに私たち一人一人もそのことを通してイエス様から見よ、ここに、見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいるよ、そのように言っていただくことのできる、そういったものに変えられていくわけですね。どうぞ私たち一人一人がそのことをもう一度しっかりと心に覚え、ここに新しい家族への道があるということを一人一人心に刻んで歩んでいただきたいと思います。お祈りをいたします。